中之島公設美術館企画展茶の湯の器と書画ボラボラでございます。今回のボラボラは文夫くんです。
はい、よろしくお願いいたします、はい、
今大阪本局と富山県高岡支局を電話で結んでおります。文夫くんは大阪支局、私は鉄平は高岡支局です。
そうですね、はい、大阪支局の方は今ちょっと雷が鳴りかけて、
はい、
ちょっと風雲を気をつけておりますけども、そういう中での録音です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、行ってまいりましたのは今から2日前ぐらいでしたがね、
はい、
行ってきたんですけども、これ、ま、あの茶のあ中之島公設美術館、茶の湯器と書画展という展覧会ですね、
はい、
8月の30日まであります、
はい、2020年ね、
うん、コロナがなければ8月の10日で終わったんですけども、コロナ騒動がありましたんで、
はい、
まあ、延期ということで8月3日、まあ、で一般の入場は確か900件かぐらいだったと思います。そんなに高い展覧会ではないんですけども、
はい、
まあ、いつもの通り千里中央から御堂筋線で梅田まで行きまして、
はい、
で梅田の様子を、まあ、大林さんへ寄ったり、百貨店のあの大きなショーウィンドウ、あのショーウィンドウはね、また復活しました、やっと、は
い、あ、そうなんですか。
やっと復活したとはいえ、5面が6面あったうち、まともなのは1面ぐらいしかなかった、あとはなんか文字が書いてごまかしてましたですけども、まあ、それでも復活したことは復活しましたね。
阪急百貨店ね、
うん、梅田本店ですけど、そこをまあ通りながら、
はい、
四ツ橋店の停留場から電車に一駅乗りましてですね、
はい、
日本橋というところで降りました、
はい、
でそうしましたら、まあ、その上がその中之島公設美術館のあります大きなビルがあるわけですよね、
はい、
そこで、そこの4階であります。で、まあ、ちょっとまあ一応あれ、マスクをちゃんと持ってるかとかその辺点検しながらですね、
うん、
行ってエスカレーターでざーっとくの字型にどんどん上がっていきました、
はい、
でそれで、4階の展覧会の会場行ったんですよね、
はい、
まあ、入り口からして、まあ、静かというか静寂というのかね、大変シーンとしておりましたね。
お、
いっぺんここはね、
はい、
FM テレビの取材で、行ったことがあって2回目なんですけども、
はい、
その時は結構、まあ、コロナがそんなにもほどガタガタ言われていた時代でしたから、
はい、
結構人も来てたんですけど、今回やっぱりかなり、しんなりとしてかしんみりした感じでしたですね。
あ、なるほど。
でまあ、一応前来て、いろいろ文句を言うておりました、メモがやりにくいとか暗いとかですね、
はい、
まあ、黒子の人がつけまくるとかですね、
はい、
で鉛筆をシャーペンはダメや言われて向こうで借りた鉛筆が書きにくいとか、まあ、だんだん言いまくったんですけども、
はい、
そんなことがあったもんですから、今回はこちらから、3、4本鉛筆を削っていきましてですね。
なるほど。
うん、6B の鉛筆書きやすいから僕それあるんですけど、それを持って行って、
はい、
でそれをカバンの中から出したり、
はい、
でおそらく、まあ、前回 もうほとんどなんか なんというか暗い中で、ほとんど見えなかったもんですから、まあ、よく見えるようにと思ってますね、
はい、
まあ、近所も見える、割と 僕の持ってる高性能の双眼鏡を首に下げたり、
うんうん、
いろいろと準備をして、ほんで、まあ、中入ったら、まあ、中で飲食は絶対できへんもんですから、
はい、
まあ、ここも飲食は禁止やったんですけど、後ろ向きで向いてですね、向こうから見えるようにしまして、はい、お茶を飲んだり、10分間ぐらいそういう準備をしててですね、その間誰一人来なかったですね。
ああ、なるほど、
うん、うん、で中の方には例のこの子 の僕の点滴の人が3人か4人ほど待っとるわけですよね、
はい、待っとるってね、
待っとるって言うと変ですけど、なんかあのおっちゃん何しとるんかいなっていうの。でその間に1回ぐらい警備の人がずっと通りましたからね、
はい、
なんか、まあ、誰かが言うたのか、たまたま偶然通ったのか知りませんが、まあ、そういうような不運が気をつけるような雰囲気でですね、はい、でやっと、まあ、首に双眼鏡を持って、はい、カメラですね、
はい、
それからですねノートを持って、
はい、
で鉛筆の時には3本ぐらい6本の長い鉛筆を持ってですね、
うん、
でそれでマスクをつけて入ろうとしたんですよ。
いざ出陣って感じですね。
そういうことやね、ちょっと本当にね、なんか兜を着直したっていう感じで行ったら、
源の義経みたいなね、
まあ、そんな絵本じゃないですけどね、はい、行ってならですね、なんとね、なかなかそう簡単に入れないんです、これが。
ああ、やっぱり。
やっぱりね、大阪大学の 博物館でもこの前ちょっと大変やったでしょ、入るのが。
そうそうそう。
今回もまた大変でしてね。
はい。
今回はもうね、いわゆるなんかアンケートとかそんなんじゃないし、直接ですね、鏡みたいなのを置いてまして、
はい、
その前のところに足型がついてましてね、そこでこう、レントゲン撮るみたいにして、こう立つわけですよね。
はい。
で、それで、鏡みたいなところのテレビの画面みたいなのがあったもんですから、どうやらなんかそれをボタン押してくれと書いてあったのかな。
うん。
で、パッと押しましたら、わーっと、この私の顔が映るわけですとかね。
はい。
で、もうそれで終わったんかいなと思って、あ、もう縁外なと思って入ろうとしてですね、見たら、はい、そこに書類とか置いてあったんですけど、まあもう無視したねと思って、そのままスッと入っていったら、
はい、
お姉さんが走ってきはって、向こうから黒のお姉さんが走ってきはって、ね。
天敵が。
天敵が走ってきまして、
はい、
で、おー、きついな
ぁ。え、
聞こえますか？
何の音ですか、今の。
雷です。
え、
ものすごい。ものすごい雷です
。雷の音、今の。
おー、今もまだついて、もうかなり近く落ちた、落ちてるような感じの音です。カラスが。焦ってます
ね、いや、扇風機の風の音は思いました。
また来た、また来た、また来るで。ダーンと来るで。
え、よっちゃんですか、後ろの声は。
もちろん、もちろん、よっちゃんで、ね。よっちゃんももう、すごく喜んで、後ろに手を見ながら。あ、いやいや、まあ、光ってから3秒4分かかったね。最近のは光った直後にダーンと来たけどね。
うん、
まあまあ、そんなこと、えらい、いろいろ大変ですよね。
はい、
それで、走ってきはりましてね、
はい、
もっぺん、ちょっとずっと、足型のところのテレビの前まで引っ張っていかれて、
はい、
で、そこで、またお姉さんがこう、さはったボタンをね、
はい、
その、あれが反応せえへんのですよね、
ケーキ
が。俺、
はい、
なんでやろうな、とか、あ、そやそや、言うてね、
はい、
僕の、マスク、これをしてたらね、反応せえへん。それを取ったら、取って押したら、36度3分くらい出たんですよね。これ OK ですね。36度3分やったらね。
うん、
37度いってませんか。まあ、それでそれは済んで、
はい、
でも、すぐに今度は、その書類のところを連れて行かれて、そこで書類を、住所を指名、年齢はなかったんですけどね。
はい、
電話番号まで。もう、この辺になると、プライバシーもそうないですよね。
はい、
それをざーっと書かされまして、
はい、
まあ、その他もろもろがありまして、中入ってきたんですよね。
いや、本当入るのにも一苦労ですね。
なかなかなもんでね、まあこれはまあ、大阪大学の博物館で慣れてましたから、
うん、
それはまあ、そこでトラブったこともなしに、まあ、一応、どんなことか分かってたけども、意識的にちょっと省略しながら、お姉さん方をイラつかしたりはしたんですけど、
うん、
ま
あそんなことしてるから、天敵とか言うんやんか。
あ、そうですね。
はい、ダメですよ、まあ、そういうことしたら。
いやいや、これがまあ、楽しみですよ。
何やそれ。
それで中入っていったんですよね。
はい、
それで、まあ、それ、切符をもう引き切ってもらいましてね、中入ったんですけども、はい、前も来たのにね、美術館面白いところでね、入り口がわからないんでね。
入り口がわからない。
なかなかね、難しいんですよ。真正面行って、右行くのか左行くのか、左行った方が、なんか広々としたら、そこ行くんですけども、
はい、
そこ行ったら、ミュージアムショップ行ってまうんですよね。
あ、
で、それで、
はい、
ほんで、入り口がどこかいなと思って、うろちょろとしてたら、まあ、ごつ親切なんですけどね、
はい、
お姉さん来てくれはまして、こっちですよって案内してくれるんですけども、
はい、
これがまたね、分かりにくい入り口なんです。
あ、
まあまあ、その辺で文句はやめましょう。うわー、きついな、雷が来るぞ、今、ドーンと来るから。
文句し
か、うわ、もう今はね、発砲と同時に来てますから、ほんの近くで、
はい、
なんか、隣の塔の平石の中に落ちてるんちゃうかいなというぐらい厳しい。
これあれですか、文雄君、全然今回の降雪と関係ない話ですけど、今、窓開けてるんですか？
窓開けてますよ、閉めましょうか。
いや、別にいいですけど。
そうですか、
うん、
もう思いっきり抜けてくれてもいいなと思って、開けながらやってますけど、閉めた方がよかった。やかましい、ちょっと。
いやいや、たまになんで、別に気にならないですね。
あ、そうですか、
はい、
かなり、もう、よっちゃん、開けといて、うん、まあ、かなり強烈ですよ、まあ、それは置いときましょう、
うん、
これはもう侵入みたいな、それでまあやっと、いや、入り口が見つかりましてね、
はい、
でそこから中へ入っていったんですよ。
うん、
で、まあ、パンフレットありますので、まあ、行く前にずっと読んでましてですね、
はい、
それでまあ80点ぐらいのいろいろとお茶の湯に使う器とですね、
うん、
それでその茶室の、まあにかけるところにかける生姜が展示されていると、
うん、
でこれは、まあ、中野芝公設美術館という美術館は、
うん、
朝日新聞を創業しはりました村山さんという方がですね、
はい、
この方が、まあ、集められた 美術品をまあ陳列するところなんですよね、
うん、
でそういうことがまあ分かってきてるんですけども、
はい、
でそれで村山隆平さんというまあすごい方なんですけど、この方々が、まあ、この方がまあいろんな同期で美術品を足掛けはったんですけども、
はい、
それのまあ一品があるということ で、
はい、
でそれでまあ入っていってですね、まあどんなもんがあるんかいなと、80点見られるなということで入ったら、またね例の通り本当に暗いです。
お
もう以前よりも余計暗くなったんちゃうかいなというぐらい、まあその分だけ僕の目が悪くなったのか、
うん、
耳が悪くなったのか分かりませんが、まあ、82歳の人間とってはですね、
はい、
というのは僕にとってはかなりもうあの目を凝らさなくては見えないぐらいの暗さなんですよね。
ああそうなんですね。
うん、でそれでまあまあこれはしゃあないなと、こんなもんかと思いながら、おーおーおーおー、何じゃこれはもう話してられへんや、もう太鼓というかドラマがどんどん、うわまた来た、ちょっとやっぱり閉めてくれよちゃんと、もう
何じゃそれ、
なんぼなんてあんまりやかましすぎて聞こえへん、てっぺんの声が、 ありがとう、あうわまた来た、そこペタッともうあの閉めてください、はいはい、ごめんなさい、ちょっとあの変な雷さんも侵入してますけど、気にせんと真正面に来てます、
はい
まあはい、それでですね、あの、まあ、あのまあ困ったわけですよね、
うん、
中入ったらさっぱりわからない、でまた、暗いだけにあの どの部屋、最初見てもんか順路もなかなか分からなくてですね、
うん
まあ、もたもたしてましたら、またお姉さんが、まあ、親切に、まあ、やってくれはったわけですよね、
はい、
でそれでね、とりあえずあの目が目っていうか物が見えへんわけ、暗くてね、
うん
でまあ、しゃあないから、まあ、どこから見ようかいなと思って見てましたら、遠いところの方に一つですね、明るいやなったというか、一つだけ照明がついた、
うん
まあ、あのいわゆる、壁じゃないあの部屋の真ん中あたりに、
うん
なんか台みたいなものがあって、
うん
そこのところに、まあ、照明がついた、茶の道具みたいなものが見えたわけですよね。
おー、なるほど。
まあまあ、ぼちぼち目も慣れてきて、また他のところは後で見てもいいけど、とりあえず
目も慣れてきたって、それ、暗闇やん、それ、夜空見るときは目が慣れるって。
うん、まあ、それぐらい、まあ僕の感じとしては暗かったんですよ。
なるほど、はい。
でそれでまあ、まあ、慣れるやろと思って、足元に気をつけながらですね、
はい、
とりあえず明かりがついてるところで、はっきり見えるところまで移動しようかと思いましてね。
うん。
で、それでさーっと行ったら、そこにありましたのがですね、これが、まあ、面白かったですよね、これね。どんなものが置いてあったかというとね、
うん、
これ水差しというものなんです
。お茶の水差し、
うん、だからお茶をやってる時に、まあ僕はお茶はそんなよう知らんの、ほとんど知らんのですけれども、
はい、
鉄瓶でまあ湯をことこと沸かすじゃないですか、
うん、
でその湯がまあなくなってくると、どっかから水を補給せないといけませんわね、
はい、
でそういう水を補給するためにちょっとあの小型の壺みたいなものがあってですね、
うん、
そこからおそらくあの茶を主催してはる人が、やと思うんですけども、竹でできた試着みたいなものをその中入れてですね、
うん、
でもうなくなってきたいわゆる 鉄の、釜の中にそれを入れはるためのちょっと水を置いとくとこなんです。それを水差しというらしいんですけどね、
はいはい、
それがね、部屋の広いところにドーンと真ん中に置いてあったんですよ、
うん、
でこれがまあ一番よう見えて、この水差しがですね、これね、今この中で80点の中で、
うん、
一番なんかまあ国とかそんなんが認めてるとかどうでもいいことなんですけども、国宝とか重要文化財とかあるじゃないですか、その差しがね、
はいはい、
そのここで見たところでは、この重要文化財、国宝はなかったんですけども、重要文化財に指定されてるもので、
うん、
まあこの80点の中では最高クラスに、まあ、属するものだけに、
うん、
まあ、一番目立つところでわざわざ別段を作ってですね、
はい、
まあ、作って置いといてくれたということですね。
あ、なるほど。
まあ、逆に言うたら、その間にあった、まあ、小さいものものはですね、まあ、はっきり見えんかっただけで、スーッと一番、まあ、メインのところへ行けたというね、こういうような、まあ、
うん、
よかったんですよね、
うん。
で、それがどんな名前のものかと言いますとね、これね、はい、重要文化財でですね、美濃です。美濃というのは岐阜県ですね、
はい、
まで言う、美濃のですね、国の、篠焼というですね、
はい、
これ篠ちゃん志と人の野良の野と書くんですけども、
ほうほう、
篠焼という焼き物の中でですね、
はい、
まあ、なんていうんですか、水差しを作ったものであるということだったんです。
うん、
まあ、これなかなかこれ焼き物の紹介は難しいんですけどね、
うん、
まあ、割と 子供の遊ぶぐらいの大きさのバケツみたいなもんで、ドスーンとしてですね、うん、なんか、これまあ、見ようによっては、そこらに山なんか行ったら落ちてるような石ころみたいな感じのもんなんですよ。あのまあ、存在感はあるんですけども、はい、そんなになんかまあ普通の人が見たら綺麗とかいうようなものではないんですけども、
うん、
まあ、あの写真とか美術の世界ではこれがまあ重要文化財という、国のそういうクラス分けに入ってるからすごいもんやと思います、うん、僕もこれ自身はね、あのあ ようできてるなと思ったし、うん、なかなか気持ちの山やと思いました。まあ割とね、分厚い焼き物でね、
うん、
いわゆるなんかスキッとしたあの中国風とか朝鮮風のああいう薄いのもんじゃなしに、
うん、
なんか本当に土管みたいな感じだったね、切った感じをね。
あ、なるほど、うん、
土管をぶそっと3本ぐらい切ってそこに置いといて、
はい、
でその上にで、ね、白い釉薬っていうのは白い釉薬がついてるんですよ。
うん、
ちょうどなんかね、それこそあの料理に寒天をかぶせたみたいなね、
はいはい、
ぬるっとした感じのそういう白いもんが土管に塗ってるという感じ、はい、でその釉薬の下の方にいろいろこれ松の木以外なと思うようなもんがあったり、いろいろ、まあ、抽象的とか具象的というか、うん、まあ、そんな感じのもんがたらたらと書いてました。それが赤い文字で書いてあるんですよ、
うん、
それがまず最初ありましたね、
はい
はい、でこれは志野焼というのはもともと今も言いましたように岐阜県の多治見とかですね、
うん、
今で言いますと土器とかあるいはあのね、あの辺りのもともと古くからある焼き物の土地から出たもんなんですよね。
うん、
でそれでそれがあのなんていうんですか、ちょうど、まあ、あのこの辺りに来てたですね、あの茶人の方の好みにあってですね、
うん、
なんかあのまあそういうよりも、この辺桃山時代という時代なんですけども、
うん、
それまでの、まあ、茶の道具というのはですね、
はい、
まあ、はっきり言うてものすごい綺麗なもんとかすっきりしてるもんとかね、
はい、
そういうように、まあ、ものすごい美的なもんが象徴され、あの使用されてたわけですよね、
うん、
はい、でそれはまあどっちか言ったら中国捉えのもんとか朝鮮半島捉えのもんが値口があると言われてたんですけども、
うん、
この辺りになって、まあ、あの戦国桃山の辺りになって、まあ、あのぼちぼちその中国とかですね、朝鮮だけと違って日本でも面白い茶器があるんちゃうかという運動が起こってきたわけなんです、
うん、
まあ、いわゆる国産運動というのかな、日本もやれるんやという、うん、でその時にやっぱりこのちょうど、この志野焼という焼き物のところがその辺の気分をつかんでですね、
うん、
こういうように今まで朝鮮半島とか中国でできなかったようなドスーンとしたなんか石ころみたいなですね、
うん、
そういうものを持ってきて、それにとろーっとしたあんかけみたいなものをかけたようなですね、
うん、
こういうような装飾のものを持ってきたわけなんですよね。
はいはいはい、
でこれがまあ画期的なもんやということで、あ、まあ、時代を、まあの先を代表するものとしてここの、重要文化財になっているということなんです。
ああ、なるほど、なんか分かりました。それで
なんかなんとなくね、
はい、
でまあ、いわゆるそのわび茶というのが出てくるわけですよね、
はい、
今までは貴族の人とか、まあ、将軍とかそんなんが綺麗なところで茶をやってたんやけども、
うん、
武士とか商人とかそんなんがわざわざと出てきたあの戦国から桃山のあたりのですね、時代を反映して、
はい、
まあ、野原にあるもの、そこらに追ってる石ころみたいな、そういうような、まあ、いわば和美のあるもの、錆のあるものにも美を見つけようということで、これができたという、うん、まあ、そういう象徴的なものやったんですよね。
うん、
で、今回の展覧会は、
はい、
そのいわゆる貴族的なとか、あるいはまた、公家さんのやってるような、いわゆる貴族の茶の道具じゃなしに、
うん、
まあ、全体どこも、おおむねは、このいわゆる和美錆というか、日本風のものを、まあ、なんか、中心になっているようなものが多かったです。
うん、
で、それでまあ、あ、これ、あ、よかったな、と、思うのも見られたな、というようなことでですね、うん、まあ、逆に言うたら、こういうような土管みたいなものも、見ようによっては、すごい面白いもんやし、というような、うん、まあ、価値の再評価というんですか、
うん、
なんか、やっぱりその、価値っていうのは見る人とか見る時代によって変わってくるもんやな、ということを、まあ、勉強させてくれたわけですよね。
うんうん、
でそれで、それがあってもうちょっと見ておりますとですね、今度は、まあ、いろんなものが出てくるわけですけども、
はい、
有名な人のですね、野々村仁清という人がおるんですけども、
はい、
この方の、まあ、茶器が出てまいりました、
はい、
この方も、まあ、桃山時代から続く江戸時代の前期の方で、
はい、
ところがですね、桃山から江戸に変わった途端にやっぱりこういうような、もういわゆる綺麗なものっていうか柔らかいものっていうか、今までが 武士の信というような名前もんやったんですよね、
うん、
ところがやっぱり安定してくるとこういうような綺麗なものが出てくるんやなというような感じで、
うんうんうん、
いわゆる中国風とか朝鮮風のもうなんか幾何学で割り切ったようなピチッとした綺麗さやないんですけどね、
うん、
もっと柔らかいなんか色のかついた大変こう、まあ、いいなというようなそんな感じのもんが出てまいりました、
うん、
これが、まあ、野々村仁成さんという方の作品 で、
はい、
でこの方を見つけ出したのはですね、いわゆる茶というと、まあ、千利休さんですよね、
はい、
もう千利休さんが和美茶ということで今までやったような貴族的な茶じゃないということから、まあ、ああいうようなわびさびの世界を、まあまあ、やったわけですけども、
うん、
その前に、まあ、村田慈光さんという千利休さん ので、あの先生のような方が、奈良県にいてはったわけですけどね、その辺からこういう、まあ、わびさび茶が出てきたんですよね、
うん、
でその千利休さんの、これがお孫さんで、
はい、
宗丹さんという人がおったんですけども、
はい、
でこの宗丹さんがですね、これが野々村仁成さんというんですかね、この方を見つけて、
ほう
でその宗丹さん好みのですね焼き物を作らしたということなんです。
なるほど、
必ずね焼き物を作る人とその上にあるプロデューサーみたいな人がおって、
うん、
でそれを支える武士があり貴族があり、
はい、
まあ豪族があり金持ちがあるということ。
まあ、要するにスポンサーがおるということですよね。
スポンサーも必ずおるということなんですよね、
はい、
でこの人の野々村仁成さんという人は、まあ非常に、まあ、名手の人で作品もたくさんあって非常に綺麗ですね、
うん、
もうこれはあのいわゆる中国韓国風のビキッとした割り切ったような気的な綺麗さやなしにほんまにしなやかなですね、
うん
まあ、日本の持っているデリケートな お茶の雰囲気をよう出しているという意味で面白かったです。
なるほど。
でこの人の話をもうちょっとさせてもらいますとですね、これ、はい、あの野々村仁成さんという人はもともと丹波の国というか京都府下ですよね、
うん、
に野々村という村があったらしいんですけども、
はい、
でそこで、まあ、大きくなった人 で、はいでまあ、京都へ来て、いろいろ役物にやってはった坪谷清右衛門さんという人はその人の名前やったんですけども、
はい、
でこの人が面白い人やな素晴らしい人やなということで、この、千利休さんの孫の宗丹さんという人が見つけたわけなんですよね、
うん、
でそれでその人のあごめんなさい間違えてましたこれは
お
どうしましょうちょっともっぺんあの
巻き戻しましょうか
巻き戻しましょうね。でね、あの、これ、この人を発見したのはですね、
はい、
この人は違います。あの、金森宗和さんという方でした。すみませんでした。
あ、宗丹さんじゃなくて。
宗丹さんじゃなくて、まあ、要はそういう有名な人が発見しはってね。
うん、
で、その人が、あの、まあ、仁和寺っていうのがあるじゃないですか。
はい。
京都にね。で、仁和寺と、この、いわゆる、あの、今言うた金森宗和さんという人が仲が良かったもんですから、
うん、
仁和寺の門前にですね、このまだあのいわゆる仁成さんの窯を作ったわけですよね、
うん、
でそれで、まあ、あのここで売り出したということなんです、
うん、
で野々村仁成の仁成というのは仁和寺の仁にですね、
はい、
坪谷清右衛門の姓をつけた文字なんて名前なんですよね、
うん、
で仁成さんというんですけども、
はい、
でこの人がその先ほど言ったように宗和さんの好みの茶を焼くようになって、
はい、
その好みの茶というのが今まで土管のような素朴な、まあ、どっちかというと古事記風のというか、そういうような焼き物やったんが、
うん、
このあたりからだんだん、まあ、いわゆる、まあ、日本風の華やかな色絵がつくようになったということなんですよね。
うん、
でそれを、まあ、僕は2、3個見せていただきましてですね、なるほど。うん、まあ、本当に絵がちょっとまあ変わって、20年、30年、40年ぐらいでこんなことになるんかというような意味では面白かったですね。
はい。
まあ、どんどんあの辺り、桃山からずっと安土桃山からですね、江戸にかけては、まあ、非常に大きな変化があって、武士がバーンと行く時代があるかと思ったら、また商売人が出てきたりですね、
うん、
利休さんのような、まあ、あの、いわゆる自由人みたいなのも出てきたりするということですね。
うんうん、
この、まあ、一つは、先ほど言ったように、篠焼きの、まあ、素朴さというか、
うん、
まあ、野武士のような面白さに惹かれて、
はい、
次はこの仁成さんの、ちょっと華麗なです、ね、京都風というかな、そんなに聞かれて、もう電車ですね、は
今の二両連結の電車が高岡から氷見に向けて走ってます。
なるほど。
JR 氷見線ですね。
なるほどね。こちらは、まあ、雷が落ちそうになっておりまして、
うん、
であのカラスかなんかが鳴いてませんか。そちら
カラス、セミ、スズメ、 あの、あと海、あいつ、ゆりかもめ。
あ、記事は？
あ、記事はね、今朝も出ましたね。
あ、出た出た、そうかそうか、はい、まあ、なんかおもろい関係はね、かって見てますとね。
今ね、ちなみにちょっと、まあ、あの話全然関係ないですけど、塩を作ってまして、
おお、
海水から、今まさに横でやってるんですけど、ちょっとつむさん、これな、あの、あんまりあの、周り囲ったら、ボンベ爆発すんで。
うん、え、気付けよ、そんな、うん、
いやいや、分かってる言うてるけど、結構、なんかほんまに、
あ、
空いてるか、隣やから怖いんやけどな。
あと、はい、まあ、隣も怖いし、燃えてもいかんもん、テントがね。
そうです、今ね、2リットルの海水から塩を作ってます。
何やっとんねん、お前ら。
分かんないです、何してるからね。
あ、そうか、要はほんな海から、あの、富山から水を汲んでいって、
そうそうそう。
そこで、あの、自給自足の塩作りやっとんねんな。
そうです、お茶は作ってないですけど、塩を作ってます。
あー、おもろいな、はい、そうか、ほんでその横でお前放送して、
そうなんですよね、あの今 ね、ちょうど西日がね、太陽がちょうど落ちる頃なんですけど、
あ、そうか、
今日はね、久しぶりに晴れたんですよ、うん、今収録してるのは7月30日なんですけど、
お
ー、僕ら27日に富山入りして、うん、初めてのこの青空見ました今日、で今結構太陽がね、西日がかなり当たってて、あの機材がね、すごい暑いんでちょっと心配なんですけども、このまま続けます。
ああ、まあまあ頑張りましょうかね、
はい
はいはいはい、まあそんなんでね、
はい、
あ、まあ、あの土管のようなものから、まあ華麗なものまでがあって、うん、あ、これはちょっとおもろになってきたなと思って、うん、目もまあ徐々に慣れてきてですね、はい、まあんまりえるようになってきて、
はい、
ちょっとノリノリの気分になってきたわけですよね、
うんうん
うん、でそうこうしてるうち、まあ、いろいろ他にも、まあ、掛け軸とかそんなのがあるんですけども、
うん、
まあ、80点ありますし、80点全部は要紹介しませんけども、
うん、
そういう、まあ、薄暗い中での幽玄の世界というのか、半分見えんというのか、そんな世界をうろちょろ、あのね、海水、あ、まるで海底に生えてる、もうみたいな感じでふらふら揺れながら、はい、監視してるわけですよ、
はい、
それでね、まあ、いろんなとこあって、まあ、先ほどちょっと言うの忘れましたんですけど、僕はなぜこの展覧会行くことになったかというとね、
うん、
茶の湯の器と書画という展覧会のパンフレットを送ってくれたんですよ、美術館の方から。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いつも、いただいておりますけども、でその中を読んでおりますと、このパンフレットの中に一つね、ものすごい僕気になる文句を発見したんです。
はい、
それは何かと言いますとですね、まあ、この字も小さいですから、はい、今拡大鏡を使って見てるんですけども、
はい、
あの千の宗丹という人がおるんですけど、これ利休さんのお孫さんですよ、
はい、
この方がお作りになりましたね、二重脱の重ねですね、二重切り花入りというね、そのいわゆる花池があるんです。
はい、
その花池の名というのがあって、こういうのはね、なんかみんな名前つけてるんですよね、
はい、
茶碗にも名前つけてますし、こういう花器に名前つけてるということが、まあ、この世界のちょっと習慣みたいになってるらしいけども、
はい、
その千の宗丹さんが作られた二重切り花入れというその花器の名前がのんこという名前なんです。
はい、
のんこという名前 でこれがまあ江戸時代の前期17世紀に作ったものなんですけども、
はい、
これもこの展示の中にあるということがこのパンフレットの隅のに載っとったわけですね、
はい、
でこれを見て、まあ、あのもちろんあのそうでなかったもあの、まあ、行くつもりもしとったんですけど、これはぜひとも行かなあかんなということになって、
はい、
まあ、読めてもらったんです。
お
ー、この二重花、二重ですね、あの花、難しいねこれね、
はい、
二重切り花入れ、もう花入れでよろしいわ、
はい、
要は花瓶なんですけどね、
はい、
これを、まあ、天皇利休さんの孫が作って、
はい、
で、のんこうという名前をつけたわけです、名を入れたわけですね、
はい、
でその花入れを今度はですね、自分の、まあ、よく知り合いの京都 そのお茶碗を作っている楽焼きという、まあ、窯元があるんですけども、
うん、
そこの三代目さんのですね、方にプレゼントしたわけなんです。
ほうほう、なるほど。
導入さん、道の入ると書いて導入と呼ぶんですよね、
はい、
この方に、こののんこうという名前のついた花入れをプレゼントしたんですよね、
はい、
その方がこののんこうという花入れを導入さんが気に入ってですね、
はい、
もうほとんど毎日ごとくその、まあ、花を生けてたと。まあ、当然その宗丹さんも尊敬されてたと思いますし、そういう関係やったんですよね、
うん、
でそれで、まあ、その花入れの名前ついた名前、あ、のんこうという名前がですね、
はい、
まあ、 先ほど言いましたように、利休さんの孫の宗旦さんが、うんこの家を遊びに行ったらしいんですけども、行くときにもですね、うん、ちょっとのんこうとこ遊びに行ってくるわというような、そんな雰囲気でね、道乳さんという名前じゃなし、のんこう、のんこうって言ってたらしいんですね。
はい。
で、それでまたその道乳さんのそれがまた気に入ってですね、
はい、
ほな俺はもうのんこうで行こうかってことになって、
はい、
のんこうという、まあ一つの自分のブランドみたいなものを作っていくわけなんですよね。そういうなんかこう分かり合ったような分かり合うような、なんか本名で呼ぶような、あだ名で呼ぶような不思議なこの茶の世界というのが魅力のあるところなんですよね。
うん、
で、そののんこうというのはまあここで、まあ僕70年ぶりにこの名前をボーンと知ったんですけども。
ほうほう、どういうことですか、それ。
というのがですね、10歳ぐらいからな、まあ、小学校ぐらいの時に、
はい、
まあ、鉄平も知ってますね、うちの、僕の父親ね。
はい、会ったことないですけど。
あ、会ったことなかったか、君は、そうか。
君はって。
そやね、お兄ちゃんも会ったことなかったな。おばあちゃんは知ってんやね。
そう、多分。あ、おばあちゃんよう知ってるよ。
おばあちゃん、要は小遣い戻ったもんな。
そう、いつもにいっぱいくれましたね。
おばあちゃんの息子さん、僕の父親が、まあ、松太郎って言うんですけども、
はい、
このおっちゃんっていうのは僕の父親がですね、僕はまあ、あんまり当時はあんまり渋い茶とかあんな、玉露とかあんな嫌いやったんですけども、まあ、呼びつけられては離れのところでですね、親父からですね、渋い茶を飲まされて、まあ、菓子が美味しかったから言ってたんですけども、
はい、
美味しい菓子を、まあ、食べさせてもらいながらですね、
うん、
ふみをちょっと見るか言うて言うんですよね、いつもね。まあ、またかじばったかもう見たないけど、まあ、もうちょっと見とったら、まあ、もうちょっと甘い菓子が出るかもからと思って、まあ、そういう、なんていうか、まあ、配線直後の甘いものない時だけに余計に、
なるほどね。
うん、親父の、まあ、甘さとかね、
うん、
茶は苦いけど、菓子はうまいということで、うん、見るかいだ、ああ、見せてって、まあ、おそらく言うたんやと思いますよね。
うん
なら、その離れの、スタンスの引き出しみたいなのをコツコツやりながらですね、
うん
俺に見せてくれるのが、いつもで黒いね、
うん、
どう言うたらいいのかな、もう愛嬌も何にもない、もう本当に竹の筒みたいなね、
はい、
真っ黒の、まあ、ちょっと分厚めのですね、
うん
まあ、いわゆる、ちょっとパンと当てたらすぐ割れるような脆いね、土器なんですよ、土器。土器でできた、いわゆる、抹茶茶碗なんです。
うん。
まん丸で、そこもベタっとして、愛嬌も何にもなくて、なんか黒黒としてたの覚えてますけどね。
うん。
で、それを、まあ、もう手袋を履くような感じで、手拭いみたいなものを上に巻いて、
うん、
裏から見たり、窓から見たり、これよう見とけよいうことで、俺も嫌なこと始まったな思ったんですけど、まあ、菓子が欲しいから見てたわけですね。
うん、
その黒いお茶碗というのが分厚い、いやもう落としたらすぐパラッと土になってしまうようなですね、
うん、
そのお茶碗がお茶碗の名前が親父が言うとったのがのんこうやって言うとったで70年ぐらい前の話ですよね、
うん、
で私のんこうって何やろうなと思ってこ、
うん、
の茶碗の名前なのか、まあ、人が作った人の名前なのか、
うん、
なんでこれのんこう言うんかいの、ね、まあ、親父が言うたらこののんこうは本物ののんこうで、
はい、
あといくつかあるのんこうは、まあ、これははっきり言って、まあ、人に言わんとき言っとったけど偽物やと言っとった
ん
で、
うん
でまあ、だからそういう偽物もいっぱい出回ってたんやと思いますけども、
うん、
ああいう骨董品をまあ好きな田舎のおっさんまでがですね、
うん、
のんこうのんこう言っとったわけですよね。
あ
で、それで、まあ、ふつっともう、そこで、なんか、記憶が途切れてですね。
はい。
で、最近、このパンフレットの出したに、のんこと書いてあったからね。
うん。
なんで、この竹で作った花入れがですね、
うん。
のんこなんやと思ったわけですよね。
うん。
で、また、その、のんこだけの、今回、まあ、6つの部屋に分かれているこの展覧会なんですけども、
はい。
その第6番の部屋がですね、のんこルームみたいになってるんですよ。
ああ。
でこれはやっぱり南北苦労ってですね、嫌がらせされて、まあなんかかっこけそうになって、まあ、怪我してでもこれはやっぱり見てこんと、まあ親父と僕のつながりもあって、行かなあかんっていう、まあ決死の覚悟と思うわけだよね、
うん。
それぐらいの覚悟で行ったわけなんですよね。
うん、
で、そのノンコルームへ行くまでに今言うたように、面白い名品をまあたくさんちょっと、まあほとんどは見てません。ほとんどもうあんまり大したものなかったような気がしたんですけども。
いや、見えなかったんでしょ、ほとんどが。
まあ、見えなかったし、まあ、見る気もなかったですね、うん、まあ、やつだけ見たらいいと思って、まあ、うん、展覧会でそんなもんですよね。
そうですね。
大体、まあ、10枚やったら1枚しかええもんないし、100枚やったら10枚ぐらいしかええもんないですよね。うん、まあ、それ全部は最初から出るのは、まあ、まあ、言うてみたら僕にはしたら素人の味方なんですけども、偉そうに言ってますけど、そんなんでね、うん、あの、まあ、人生とか、まあ、他にも先ほど言うたようなですね、篠の焼きの焼きとかですね、うん、あるいはまた他にいろいろと有名な方が何人かありました、うん、その方はちゃんと見えてもらいました、はい、で有名でない方と言うて別に名前で見てるわけじゃないので、うん、一応、まあ、目につくやつはパッパッと見て、うん、やつは見たいですね。で最後に第6の部屋というのが一番最後にあって出口に近い方やったんですよね、
はい、
でそこでそのノンコに出会ったんです
。おー、なるほど。
うん、これはすごかったですね。これノンコというのがですね、
はい、
先ほどちょっと触れましたけども、
はい、
あの楽焼きというね、
はい、
京都のいわゆる有名なあの焼き物のメーカーなんです。
あ、楽ってあの楽祭とか楽北の楽ですね。
違うんです。楽しむです。
あ、そっちですか。
そっちなんですよ。
一本取られましたね。
いやいや、その別に何でもない。
楽しい役ね、楽焼き。
楽しい役ということで、
はい、
でこれでですね、この楽焼きというのが、
はい、
これね、あの京都で始まるんですけども、もともとはですね、この楽焼きの子孫の人、先祖の人っていうんですか、
うん、
これは、まあ、朝鮮半島からやってきた、まあ、芸術家やったみたいですね。
うん、
この方によると、瓦を焼く人とか言われてる、瓦が非常に貴重なもんでしたから、まあ、鬼瓦でも焼いてはったかもしれませんけど、そういうような方がやはって、
はい、
その人と、まあ、いわゆる千の利休さんがお知り合いになってですね。
うん、
千の利休さんが、だから、この、まあ、のあの楽焼きの元のその、朝鮮半島から来はった人の息子さんの長次郎さんという方に惚れやはってというか、
はい、
また長次郎さんが、千の利休さんに惚れはったというか、まあ、そういう独特の茶人と、まあね、あの茶道具を作る人の関係というんですが、そんなんになったんですよね。
うん、
でそれで、この方がですね、はい、千の利休さんがこんなの作ってくれへんかと、俺いろんなあの、まあ、茶の道具があるんやけど、どうも気に入らへんねやと、
うん、
僕のこのイメージに合うようなもんお前作れやということで言わはって、
うんうん、
そのイメージというのがですね、どんなイメージあったかと言います。この楽焼きというのはね、
うん、
いわゆるそのろくろを使わへん焼き物みたいですね。
ああ、ほうほうほう。
手ごねっていうんだ、手ぐねっていうんですかね。
ま、回すやつですよね、ろくろってね。下で。
ろくろは、ま、下で足で回したり、手で回したりしながらですね、
うん、
ま、あんまほっといても丸い格好になりますもんね、あれ、手当てとったらね。
多分ね、やったことないけど。
ろくろが、うん、それを、まあ、使わずに、まあ、おそらく粘土をまあこねて棒にしてぐるぐる進んでいくようなタイプのやり方だと思います。
うん、
だからろくろを使わん、もう基本形から手で作るような、まあ、素朴なというんですか、ろくろを使うと機械が入りますから、どうしても冷たい格好になってまうんですよね、まん丸になってね。
うんうん、
だからそれを手のりくさん、そういう冷たいような、まあいわば愛嬌のないもんよりも、もっともっとなんか素朴でですね、
うん、
あのなんか愛嬌のある土の匂いのするもんが作りたかったんでしょうね。
うん、
でそれでその瓦職人にあった、その長次郎さんに、こうデザインで作ってくれということで、
はい、
その楽焼きという会社が、こうでカンパニーができたわけなんです。
うん、
でそれがまた、千の陸さんの推薦ですから、もちろんものすごい流行りましてですね、
うん、
もう初代も二代目も、まあ、あの真っ黒のもんで、俺の父親が持ったみたいなもんですよ。愛嬌も何もないような、まあ、素朴は素朴やけども、これもうちょっとなんとかできんかいなというぐらいの、まあ、そのような素朴な焼き物をずっと続けてはったわけですよね。
うん、
でそれで今度はそのどういうんですか、これの3代目の方がやはりましてですね、
うん、
この3代目の方が先ほど言いましたのんこさんなんです。のんこさんという名前を付けた仕方で、
うん、
でそれで、あの千の利休さんのお孫さんと、
うん、
今度はその楽焼きの、まあ、初代から言うて3代目の方が、
うん、
また知り合いになりましてですね、
うん、
でそこで、また友情というのが、そんなんができて、千の利休さんのお孫さんが、伊勢参りをするときに、
はい、
たまたま鈴鹿の近くにあるね、のんこ茶屋というのがあったらしいんです
よ。ほうほうほうほう。
そこのお茶屋さんで、まあ、僕見てきたような話しますけども、これちゃんと本に書いてあることですけども、
はいはい、
そのお茶屋さんで、まあ、 滋賀県と三重県の境ぐらいのとこやったんかな。
今回僕車で通りましたよ、鈴鹿峠。
あ、そうそうそう、うん、ね、僕らも東海道歩いて今日通ったところですけども、
うんうん、
そこでお茶で休んでてふっと目の前見たら太い、まあ、竹が生えとったと、
うん、
ね、なんかあこの竹これ花入れになるぞということで、
うんうん、
でまあこのお孫さんってそういう人がった人柄やったと思いますけど、パッパッパッともう気楽に歩いていってですね、
うん、
もうあの弟子なんかが見てる前でパンパンパンと竹を切ってですね、
はい、
即そこでナタでですね花入れを作ったわけなんです。
おお、
うん、もう即興ですよねこれはね、
はい、
まあお茶の世界ってそんなことらしいんですけども、
うん、
でその即興の花入れというのが、これがね、てっぺはしたんやろな、昔扇風機も何もなかった時にはね、うちわというのがあって、それでみんなこう、涼んでましたね。
うん。
そのうちわが、まあ、各家にいくつかあったんですよ、何本かね。
はい。
で、そのうちわを入れとく竹の筒のところに切れ目の入ったね。
はい。
うちわ入れっていうのがね、柱に釣ったったんです。こう、立ててたんです
よ、ね。ああ、なんかわかる気もしますけど。
うん。僕の、うん、昔の家、てっぺんも来たことあるから、ひょっとしたら覚えてるかもしれませんけども。
うん。
そういうような、うちは縦のような、
うん、
いわゆる太い妄想の竹のところを真ん中をパーンと3つぐらいにえぐってですね、
はい、
花入れが2つあって、それで上のところの穴がポッターで、それを柱にちょっとかけとくようなタイプの花入れやった
ん
です。で、それを作って、
はい、
こんないいのができたなと。こんなんしかしね、まあ、やって喜ぶのはまあな、ひょっとしたら、まあ、楽役の3代目の導入ぐらいやで、導入ならこのわしの気持ちも分かってくれるしやな、
うん、
どういう気分でこれ作ったっていうのが分かるから、あいつにこれをやろうということになって、
はい、
で、のんこう茶屋で作ったもんですから、のんこうという名前をつけて、
あー、なるほど。
うん、で、伊勢参りの伊勢お医者さんから帰った時にはね、
はい、
その導入さんのとこ行って、お前これやるわ、言って、ありがとうございますってことになったんでしょうね。
あ、
一気にそこで、まあ、二人の気持ちがまた燃え上がってですね。
はい。
もう、お互いに遊びに行くと、のんことこ行くわ、言うて、のんことこ行ったら、竹の筒のところにいつも綺麗な花があるというような関係になった。
ああ。
で、それで、この三代目の道入さんがですね、
うん、
今度、一代目、二代目が割と、まあ、利休さん、まあ、いわば、おじいさんの利休さんがですね、
うん、
支持したような、素朴一本の、
はい、
まあ、どっちか言うたら、まあ、土管割ったような感じの真っ黒毛のですね、
はい、
そういうような、まあ、いかにもその、なんか、貴族的なきらびやかなものを指定したような、
うん、
まあ、まあ、なんていうんですかね、そういう土臭い、茶器みたいなものをずっと続けてたわけですよね。
はい。
利休さんが言うたように、一代、二代ともそれをずっと続けてたんですけども、
はい。
三代目の今度ですね、
うん、
利休さんの孫の友達の道人さんは、
うん、
やっぱりそういう人ではなかったんですね。
うん、
で、そこで、まあ、これではなしに、この三代目の、まあ、利休さんの三代目の孫さんの好みもこんなんやなしに、
はい、
今も時代も変わった。江戸時代に入っていってですね、
うん、
やっぱり、もう武士の時代からちょっと今度安定した時代になってきてですね、
うん、
世の中がやっぱりもっと、まあ、明るい個性的なものを求めるようになってきてると。
うん、
で、それで、その個性的なもんをデザインするようになってですね、
はい、
まあ、いわゆる、ノンコーブランドというのができたわけなんですよ。で、そのブランドの、もともとその前の、素朴な時代のノンコーをうちの父親はどこかから手に入れて戻ったわけですね。
はい。
で、それで、まあ、それからあと、その素朴なもんですから、マネがいっぱいできるので、全然物がいっぱい出回って、それもいっぱい戻ったわけです。
うん。
多分10個ぐらい戻ったと思いますわ。
ほんま好きやったよな。
好きやったんですね。で、それで、まあ、その70年前のそののんこの思い出とですね、
うん、
今度はこの今最近のこの3代目の道入さんのいわゆる本物ののんこっていうのが伸び伸びとさせたのんこをですね、
はい、
僕は今回見ることができたんですよね。
ああ、よかったですね。もう70年前の言葉が、
うん、
ようやく、まあ、や
っ、ね、で、そののんこがな人の名前かなんかわからなかったんですけども、
はい、
これもまあ、その今度の展覧会の解説のおかげでですね、
ま
あ、はい、鈴鹿から伊勢の間のお茶屋さんでのんこ茶屋というのがあったと。で、そこで三代目が休んでる時に、まあ、竹が生えとって、
うん、
まあ、ほっとした思いつきでパパパッとやったという、その衝動とその芸術の、まあ、融合みたいなもんですね。一番まあ、これがアートのまあ醍醐味やと思うんですけども、
うん、
そういうものができて、それがまあ、ずっと続いてまして、 で、この朝日新聞の村山さんがですね、
はい、
なんとまあどういう経緯で紅葉を手に入れられたのか分かりませんけども、
うん、
当時そのいわゆるあの三代目が作ったですね、あの竹を削った毛頭地区を削った、はい、そのノンコの花入れが今あるんですよ、その目の前に。
あ、
これはどうなったんか、その辺はもう今回取材申し込んでませんのでね、
うん、
学芸員の方に聞くわけにはいかなかったんですけども、
うん、
なんかの格好でこれはまあおそらく手に入れられないと思います。
うん、
その実際にその本当にちょっと半分割れてまして、まああのね、それこそ風呂の焚き付けにもならんぐらいのまあ問題ですけども、
はい、
まあ、言い方がまあ勝手にきつく言うてますけどね、
うん、
それぐらい一見したら何の値打ちもないもんやけど、やっぱりこれ知ってるもんとかそのなんかのもんにとってはこれがないとやっぱり成り立たへんわけですよね。
うん、
そういうようなもんが部屋の第6室の真ん中にドーンと飾ってましたよね。
うん、
これはもうね本当に10分ぐらい僕目の前動けなかったんですね、この前ではね。
お
なんでこんな、まあ汚いもんにこんな感動してるんかいなって、まあ父親の思い出も重なっていろいろあったんと思いますけども、
うん、
うん。で、まあそれがあって、その周りにですね、のんこ、道乳さんという三代目が作った名作がいくつかありました。
うん。
これはね、もう赤のんことか黒のんことかね、昔のんこ言ったら黒だけやったんですね、初代時代にはね。
うん。うん、
これがね、まあ、あの、赤ののんこなんかすごいですね。で、まあ、他にその赤ののんこなんかでね、名前がついてましてね、赤楽茶碗、名とか言って、名茶は名前ですね。
はい。
で、かまどとか、かまどとか言ってました。
ああ、かまどね。
あ、もう真っ赤のかまどの中で火がバーッと燃えてるようなね、
あ、
そういうのも、もう近づいたら火傷するんちゃうかなというような、そういう、赤さみたいなものがあったりしてね、
うん、
やっぱりすごいやつやな、この南道にうちはもうごつに似合ったやなと分かりましたね。
うん、
でもちろんあのね、黒ラスジャワンの名王山っていうのがあったんですけども、
うん、
これもいわゆる昔の親父の持っとったような素朴なのんこじゃなしに、
うん、
ぐにゃっと曲がったりね、あるいは彩色があってね、真っ黒の中にね、なんかナイキみたいなね、金のマークパンパンとね、人玉みたいに飛んどるんですよね。これはやっぱり初代では二代目ではできなかったことで、この導入と、この利休さんの孫の、まあ独特の、まあ、あの、神経循環芸術空間やったなと思いましたですね。
うん、
で、また黒のんこでですね、これ、草むどらっていうのがありました。
あ、
草むいと空とか、そう読むんやと思いますけども、
うんうん、
これはまあ伝統的な割と黒ののんこやったんですけども、以前よりはちょっと細身ののんこでね。
うん、
ではなんか持っとったのんこはもう手でこう両方からぐっと握ってもちょうどぐらいやったけど、今度はまあ片手プラスアルファぐらいで握れるぐらいの、ちょっとあの寿司屋の茶碗みたいな、あのお茶、上がりのお茶みたいな碗みたいなね、
うんうん、
そんなんが真っ黒でできてましたね。
うん、
それからまあもっと面白かったのは楽焼き、耳つき、水差しと書いてね、名が大名という名前が出てましたわ、これ。
おー、
これはね、この水差しですから、
はい、
まあ、先ほど言ったように、設備の水がだんだん何人かをこう、茶立てているうちになくなってきて、
うん、
ここに汲んだる水から、あの、竹の試薬でスッと入れてやるというための置物なんですよね。
うん、
この造形もすごかったね。もうね、感じとしてはね、ま、見た感じは、もう土で作ったっていうか、岩で作ったですね、あの、あれ、圧力鍋。
圧力鍋
あんな、耳つきっていうのは手がついてるんだ、大きな。
ああ。
圧力鍋にそんな多いじゃないですか、握るところがね。
まあ、鍋自体が重いですしね。
重い。あれぐらいの大きさの鍋で、ドーンとした入り口があって、で、真ん中のその蓋の入り、ところにハートマークがポコッと出てたりしてね。
はいはいはい。
実に面白い。ちょっともっと面白かったのは、緑油っていうんですか、緑の、いわゆる、今までは割と黒が多かったんですけど、赤とか緑を使うようになったんですよね。
はい、
緑の上薄いもついたですね、これ、向こう漬けという皿があって、
はい、
これがもうね、僕の、握り拳よりもうちょっと大きいぐらいの皿なんですけど、丸い皿でね、
はい、
ザクロの実が割れたみたいな、あんな感じの造形ですよ。
あ、
で、そのもう表面が緑がもうギラギラするような面白い緑で、
はい、
でその中にまあ黄色の模様がバーンと入ったってですね、
うん、
でそれで、半分ザクロ割れてるみたいしてですね、あの皿言うてもギザギザとこの、ね、あのついてる皿なんですけども、
うん、
まあ、僕あれ見てるうちにあこの中でタイの刺身入れたらうまいなっていう感じがしてきたんですが、
あタイね、
まあ、うん、うんうん、 それからまあ同じくですね、鶏工房というのが、鶏の工房というのがあって、これは小さい、まあ、どういうんですか、まあ、子供の、おにぎり拳ぐらいの鶏の模型があって、うん、でこれは中にね、工が入ってるみたいですね。まあ、お茶のところに工も使うんかもわかりません。その辺、僕の茶の知識はないもんですが、わかりませんけど、これも可愛いもんでしたね。
うん、
まあ、そういうのが最後見られてね。
うん、
まあ、本当に、70年の夢が叶ったというんですか、
うん、
変なところで、まあ、逆にね、父親に出会えたというんですか、
うん、
面白い感動があってね、まあ、本当に栄転なんかやったなと、いろいろ文句は申し上げましたが、結果としては非常に売るものが多かったし、しかも900件ぐらいで、ね、安い展覧会ですね。
まあ、企画展なんでね、特別展じゃないから、多分そういう意味で安いんでしょうね、おそらく。
うんうん、会場もあんな素晴らしいとこでね、
うん、
本当に場所で、しかも、まあ、まあ、これはまあ、どうでもいいじゃどうでもいいんですけど、村山さんの居室が再現されてたりね、
うん、
村山さん一家が住んではった洋館の雰囲気の部屋があったり、うん、まあ、村山、まあ、PR っていうのがあったり、
うん、
それとまたその美術館の中に村山さんがお作りな、まあ、作られたというんですか、茶室もあるんです、本物が。
いいですね、茶室。
うん、これは、まあ、もちろん本物としてコピーやと思いますけどね、
はいはい、
そんなんもあって、じゃあ全然知らん人でもこんなとこで茶室やるんかというような、うん、こともあったりしましてね、
うん、
まあ、非常に有意義でありました。はい、まあ、村山さんですけど、まあ、50になって初めてお茶の世界に入られたということですね。もともとこの方は美術のコレクターなんですけども、いわゆる自分の欲のために集めたとか自分が自慢するために集めたというのはないというようなことを、まあ、説明書に書いてますね、うん、というのは、まあ、この村山さんが生まれになったのがちょうど明治維新の始まる前ぐらいですよね、
うん、
なんか浦賀いうところに黒船が来たその3年ぐらい前に生まれたと書いてますから、まだ江戸時代の生まれの方なんですよね、
うん、
でこの頃からガタガタガタっと日本がもう大革命というか、うん、もう従来のものを全部、まあ、廃仏毀釈といってむちゃくちゃなお寺をむちゃくちゃ壊したりです、そういうことをやって、まあ、革命が起こったわけですけども、
はい、
その時に、まあ、いわゆる、幕府側の大名がもうお金がないからだ、もう自分らの持ってるもう値段を安くて売るとか、
うん、
ああいうお寺の、まあ、仏像を、まあ、それこそ文化大革命みたいなもんでみんなが引っ張り出して燃やすとかいうようなことがあったわけですよね、
うん、
それをまあこの方が無ご覧になっててこんなことしてたらまあ日本の美術品は全部ダメになるということで、
うん、
たまたま、まあ、新聞社がだんだん儲かってきたということもあってですね、
うん、
まあ、そういうように海外へ流出したり破壊されんというためのためにこの劉衛さんは資材を投入して、まあ、美術品を集めはったというようなこと、
あ、
まあまあ、半分以上本当のことだと思いますけども、うん、まあ、そんなこともあったりしましてね、
うん、
まあ、やっぱり明治のあの頃すごい方がおられたやなというようなこともあって、
うんうん、
いろいろとなんか心豊かになるような展覧会でありましたね。
それぜひ行ってほしいですね。
まあね、ちょっと年寄りの方は気をつけて
そうですね、
皮肉やないですが懐中電灯がいるような展覧会でしたね。
8月30日まで、
まあ持ってた取り上げられます。あ、そう、8月30日前でね、
はい、
で今もっぺん見ましょうかね。値段がですね、一般900件と書いてます。
はい、
でカッコした700件と書いて、これは前売りですよね、
うん、
で大学生高校生が500件カッコ350円、小中学生が200件カッコして100件と書いてますね、
うん、
ぜひとも、まあ、いわゆる、安土桃山から江戸時代になるあの辺の混乱の時の、まあ、茶道具の変化とかですね、
うん、
それと、まあ、村山さんの個人のことになりますけども、明治維新こういうような、まあ、すごい方がおって日本の美術がだいぶ助かったよなということと、
うん
うん、また50歳ぐらいになってこの方が、まあ、お茶を始めはったなんでやろうかなというのと、
うん、
いろいろと考えさせるとかですね、面白いことがありますので、うん、
はい、
ぜひ お行きになることをお勧めしたいと思います。
文雄君、最後に1個質問いいですか。
どうぞ。
のんこってひらがなですか。
のんかうと書いてました。それには
あ、ひらがなで、
だからほんでね、漢字があるんですよ、その鈴鹿のお茶屋のあったところですね。
お教えてください。
休憩、能力の脳にね、
はい、
古いと書いてました。のんこ茶屋と書いてました。
あ、
これ、まあ、この名前を知ってたら僕は東海道53という時とかいろいろ鈴鹿のあたり越えてましたからね、
うん、
まあ、草の根でも分けてでも探したんでしょうけども、 このノンコの意味も、まあ、おとつ初めて知ったということ
で、いや 今僕の、ね、この支局のあるその高岡の雨晴らし海水浴場のすぐ後ろにですね、富山湾が広がってるんですけど、そこのね、あの、まあ、海向かって左手の方に能登半島が見えるんですよ。
ああ、そう言ってましたね。
能登半島の能ですね、能工の能は。
そうですね、能登半島の能に古いという
です、ね。なんか関係あったら面白いんですけど、まあ多分ないと思いますけど。
まあそれはないかもわからんね。
はい。
ただまあ、あの、やっぱりね、なんやわけわからんけども、心の中にしまっとくもんとか、なんか解決できへんもんみたいなもんが、何十年も経って、こう、まあ解決はまだできてないわけですけどね。
うん、
大きく進歩したというのは、まあこの展覧会のおかげやなと思ってる。
まあ今度はこの、ノンコの由来っていうのをちょっと調べたら面白いかもしれないですね。
そうですね、ノンコとその三代目さんのね、
はい、
利休さんの関係とかね、
はい、
あるいは道入さんの関係とか、ノンコだけでなんかどんと調べていったら、もちろんもう美術家の方とかそのやりまくってはるやるけども、
うん、
我々の神経でやったらなんかもっと、まあ、親父の思い出も含めてですね、
うん、
なんか番組一本できそうですね。
はい、それでは今週は中之島公設美術館の企画展、茶の湯の器と書画、これ一応ね、はい、サブタイトルがね、公設美術館所蔵遺品選という名前がついておりますので、
ついてましたね、
はい、2020年の8月30日の日曜日まで、中之島でやってますので、まあ、皆さんよかったら見に行ってください。
お願いします。